では早速始めさせていただきます。スライドお願いします。次のスライドお願いします。インフルエンザは毎年冬季に流行し、数百人規模の患者が発生すると言われ、突然発熱、筋肉痛などの全身症状、咽頭痛などの呼吸器症状を示す呼吸器感染症です。小児においては脳炎や脳症を、高齢者や基礎疾患を有するハイリスク患者においては肺炎などの合併症を引き起こし死に至らしめる危険性があります。また近年新型ウイルスの出現を予測する専門家もあり、その対策が危惧されています。これまでのインフルエンザ治療薬としては A 型インフルエンザウイルスのみに対する効果を示すアマンタジンがありましたが、 B 型ウイルスには効果を示さないこと、耐性ウイルスが高頻度で出現すること、副作用が多いことなどからその使用は限定的なものとなっています。インフルエンザの治療法としては解熱鎮痛剤などによる対症療法や抗生物質による合併症の予防を行い、安静にして自然治癒を待つということが一般的でした。以上のことより A 型と B 型ウイルスに効果を示し、安全性の高い薬剤が待ち望まれていました。本日はインフルエンザウイルスのノイラミンダーゼを選択的に阻害することにより、A および B 型両方のウイルスに効果を示す初の薬剤ザナミビルの研究開発について紹介させていただきます。次のスライドお願いします。これはウイルスの電子顕微鏡写真です。形はこのように丸いものや細長いものもあります。この写真のウイルスの直径は約100ナノメーターであり、表面にスパイク状の突起が出ていることがわかります。次スライドお願いします。これは A 型インフルエンザウイルスを模式化したものです。ウイルスの表面にヘマグルチニンとノイラミンダーゼの2種の糖タンパクが存在します。以降ノイラミンダーゼを NA と略します。次のスライドお願いします。ウイルスのライフサイクルを示します。ウイルスはヘマグルチニンが軌道上皮細胞に、のシアル酸に結合することにより感染が始まり、細胞への融合、脱核、ウイルス遺伝子の複製、ウイルス粒子の形成が行われ、細胞表面から出芽します。NA はヘマグルチニンと結合しているシアル酸と隣接糖鎖との結合を切断し、ウイルスは細胞から遊離していきます。このライフサイクルより抗インフルエンザウイルス薬の作用点を考えた場合、ヘマグルチニン、M2 タンパク、 RNA ポリメラーゼ、NA、などが、研究材料として考えられました。これから お示ししますが、NA に関する研究の蓄積、また多様に変異を繰り返すインフルエンザウイルスの中で NA の酵素活性部位は非常に高く保存されていること、阻害剤となる前駆体が存在すること等より NA が研究材料として選ばれました。次のスライドお願いします。インフルエンザウイルスの NA は分子量約6万の4個のサブユニットから構成され、このようにマッシュルーム用の形態を呈しています。1個のウイルスあたり約100個あると言われており、 A 型、B 型インフルエンザウイルスともに存在しています。 A 型の NA には現在までに9個のサブタイプが発見されています。次のスライドお願いします。これは NA の高次構造を示したものです。 A 型と B 型のウイルスを比較して共通する部分は青、異なる部分は赤で示してあります。このピンクのものがシアル酸です。青で強調した部分が、活性部位です。全体でのアミノ酸配列の相同性は約 30% ですが、 活性部位は A 型と B 型で高く保存されています。また A 型のサブタイプ間のアミノ酸配列の相同性は40から 70% であり、こちらも活性部位は高く保存されています。次のスライドをお願いします。ザナビビル創薬の経緯を簡単にご紹介いたします。次お願いします。1969年にシアル酸の誘導体である 2-デオキシ、 2-3-デヒドロシアル酸、DNA 以降ダナと略しますが、インフルエンザウイルスの NA を阻害することにより抗ウイルス活性を示すことが報告されました。しかしバクテリアや哺乳類の NA との選択性が低いこと、さらに腎臓からの排泄が早いために動物モデルでの薬効は認められませんでした。次のスライドお願いします。78年、インフルエンザウイルスの NA が結晶化されました。83年には三次元構造が解明されました。93年に、イッツスタインらによりザナビビルが、合成されました。その後グラクソ・スミスクライン社による臨床試験を経て、99年に、オーストラリア、EU 諸国、アメリカ等で抗インフルエンザウイルス剤として商品化され、昨年の12月に日本でも発売されました。次のスライドお願いします。ザナビビルの合成に際してはコンピューター支援による分子設計の手法が用いられました。すでに報告されている NA の3次元構造より酵素活性部位のポケットには電気的極性を持ったアミノ酸残基がたくさん存在することが明らかとなっていました。そこでダナの4位の水酸基を塩基性のグアニジノ基に置換することにより酵素活性部位にある119番と227番のグルタミン酸とグアニジノ基が強力なイオン結合が生じると予測されました。次のスライドお願いします。イッツスタインらはこの予測に基づきダナの4位の水酸基をグアニジノ基に置換したザナビビルとアミノ基に置換したバッカ化合物の2種を合成し抗ウイルス活性を測定しました。その結果これらの化合物は予想通りウイルスの NA に対し高い選択性と強力な阻害活性を示しました。これらの成果はその斬新な創薬手法とインフルエンザの特効薬の登場としてネイチャーやアメリカの一般情報誌タイムの表紙を飾るほど注目を集めました。次のスライドお願いします。ザナビビルはその後イギリスの製薬会社グラクソ・スミスクラインにライセンシングされ一連のインビトロ試験、動物モデルでの試験、人での臨床試験が行われました。臨床試験においては治療効果を検討する試験と予防効果を検討する試験が実施され共に良好な効果が示されました。以降ザナビビルの全臨床試験と臨床試験について紹介させていただきます。次のスライドお願いします。これはダナとこのバックアップ化合物とザナビビルのウイルスとバクテリアと哺乳類の NA に対する酵素阻害活性を検討したものです。このようにダナではほとんど選択性は認められませんでしたが、こちらのバックアップ化合物では非常に高い選択性が認められ、ザナビルではさらに強力な選択性が認められました。次お願いします。各サブタイプのウイルス株に対するザナビビルと既存の抗ウイルス剤の抗 50% 増殖阻害濃度を示します。ザナビルは既存薬に比べいずれのウイルス株に対しても極めて良好な増殖阻害活性を示しました。 またここには示しませんでしたが、ザナビルは N1 から N9 すべての NA のサブタイプのウイルスに抗ウイルス作用を示しました。次のスライドお願いします。インフルエンザウイルス感染フェレットにおけるザナビルの治療効果を検討しました。縦軸は鼻腔洗浄液中のウイルス体多を示しております。ザナビビルもしくは、ビークルは経鼻的に投与しました。ビークル投与のフェレットに比べ、ザナビビル投与群は容量依存的に鼻腔中のウイルスタイターが減少しました。次のスライドお願いします。インフルエンザウイルス感染フェレットでは人と同じように発熱することが知られています。縦軸は体温を示します。上は無治療動物、下がザナビビルの治療動物です。治療動物ではこのように発熱は認められませんでした。次のスライドお願いします。インビトロ動物実験の結果をまとめます。まずインビトロの実験ではザナビビルは A 型および B 型インフルエンザウイルスに対して強力かつ選択的な増殖阻害作用を示しました。また NA の9種のサブタイプ全てのウイルス株に対し増殖阻害作用を示しました。これは新型のウイルスが出現した場合も効果を示す可能性が高いと考えられます。実際1997年に香港で出現した H5N1 のウイルス株に対する抗ウイルス活性も確認されています。動物実験ではインビトロの効果と同様に A 型 B 型ウイルス感染動物に対し経鼻的に投与することで良好なウイルスの増殖抑制効果を示しました。また発熱等のインフルエンザ症状の改善も認められました。次のスライドお願いします。ザナビビルは経口剤として飲んだ場合消化管からはほとんど吸収されませんでした。従来グラクソスミスクライン社は喘息の治療薬として吸入剤を展開していました。吸入剤は微粒子化した薬物を口から吸い込むことにより咽頭、気管、肺に薬を分布させるものです。その利点は呼吸器疾患の場合薬は吸入直後より患部のみに集中的に分布するため効果の発現が早くかつ高い治療効果が期待できます。また薬物の全身への曝露量が少ないため高い安全性も望めます。インフルエンザウイルスの場合その感染増殖部位は気道上皮細胞に限局されることよりザナビビルは吸入剤として臨床適用されました。これは吸入するための専用器具です。こちらがディスクヘラー、こちらがロタディスクと言われるものです。この円盤状のものの4箇所に薬が入っています。でこれをこの吸入器に装着しここのところから口から吸い込むことによって薬が気道に分布します。次のスライドお願いします。これはテクネシウムで放射標識したザナビビルを吸入後1分の心地グラフィー画像です。このように肺内の細気管支に至るまでザナビビルが分布することが認められます。この時の気道のザナビビル濃度は3300ナノグラムパーミリリットル以上に達し、これはザナビビルのウイルス NA に対する IC50 値の3000倍以上にもなります。次のスライドお願いします。これはザナビビル 10mg を吸入後6時間、12時間、24時間後のこちらが核炭中の濃度、こちらは鼻腔洗浄液中の濃度です。このように12時間後、24時間後においても薬物が検出され気道粘液中に長時間滞留することも認められています。次のスライドお願いします。人での薬物動態試験の結果をまとめます。経口投与した場合の ザナビールの腸管からの吸収率は約 2% でした。吸入投与した場合のザナビールの血中への移行率は約 10% でした。吸入投与することにより高濃度のザナビールが気道を覆い長時間滞留することが認められました。また体内に吸収されたザナビールはほとんど代謝を受けず未変化体として腎臓から排泄されます。ザナビールは薬物代謝酵素の影響を受けないため他の薬物との相互作用の可能性は低いと考えられています。また健康成人において1日最大 1200mg を静脈投与を行い高い妊孕性も確認されました。次のスライドお願いします。これは実験的に人にインフルエンザウイルスを感染させザナビビルもしくはプラセボを投与した結果です。左は鼻腔洗浄液中のウイルス量、右はインフルエンザ症状をスコア化したものです。左の図のこの緑の線は感染この24時間後から治療を開始した群、このピンクの線は感染48時間後から治療を開始した群です。このように治療開始後ウイルスが急激に減少しています。また早期に治療を開始することが重要なことも分かりました。次のスライドお願いします。最後に臨床試験についてご紹介させていただきます。まずプロトコールを示します。臨床試験はプラセボを対象とした不作為化ダブルブラインド法で行われました。患者をエンロールする基準としてはインフルエンザ流行期において体温が 37.8 度以上、かつ、頭痛、筋肉痛、咳、咽頭痛のうち2つ以上がの症状が認められる患者で、しかも、症状発現後48時間以内の患者としました。これらの患者にザナビビルもしくはプラセボを1日2回10mg を1日2回5日間吸入していただきました。で、1日2回体温と症状を患者日記として、記入していただきました。次のスライドお願いします。臨床試験の主要評価項目を示します。主要評価項目としてはインフルエンザの主要症状が軽減するまでの日数としました。その定義としては体温が 37.8 度未満かつ発熱感がない、頭痛、筋肉痛、咳、咽頭痛の4症状が、4段階で、自己判断した結果軽症、症状なしとなる、またこの状態が24時間以上継続するということにしました。次のスライドお願いします。これはヨーロッパで行われた臨床試験の結果です。各患者の症状が軽減するまでの日数を累積したものです。その結果ザナビビル群の中央値は5.0日、プラセボ群では 7.5 日となり、優位に 2.5 日インフルエンザ症状を軽減するまでの日数を短縮することが認められました。次のスライドお願いします。これは第3層臨床試験の結果をまとめたものです。ザナビビルの場合ほとんど同じプロトコールで南半球、北米、欧州の3カ所で臨床試験が実施されました。その結果プラセボ群に比較して南半球では1.5日、北米では1日、欧州では 2.5 日、それぞれ、インフルエンザ症状が軽減するまでの日数が短縮されました。またこれらの結果を、統合解析した結果は 1.5 日優位に短縮されることが分かりました。次のスライドをお願いします。これは先ほどの統合解析の結果をさらに患者さんが50歳未満と 50歳未満であり、症状が重篤だった患者さん、また50歳以上でかつ症状が重篤だった患者さんという項目に従い再解析した結果です。その結果、症状が軽減するまでの日数の差は、50歳未満では 1.0 日でしたが、50歳以上では、3日、50歳以上でかつ症状が重篤だった患者さんは、7日、短縮することが分かりました。次のスライドお願いします。これは各症状ごとのプラセボ群に対する症状の軽減率を示しています。この鼻症状は有意差が出なかったんですけども、他の各症状はいずれも有意を持って症状が軽減されていることが分かりました。次のスライドお願いします。これは臨床試験における有害事象の頻度を示しています。有害事象は薬物との因果関係が明らかでないものも含みますので、数値は比較的高くなるのですが、ザナビビルを投与された患者では 33%、 プラセボでは 38% であり、ザナビビルの高い安全性が示されました。次のスライドをお願いします。最後に、ザナビビルの臨床試験の結果をまとめます。インフルエンザ症状が軽減するまでの日数をプラセボ群に比べ優位に短縮しました。またその効果は高齢者もしくは症状が重篤な患者ほど顕著でした。インフルエンザの各症状も優位に軽減されました。有害事象の頻度はプラセボ群と同等であり、高い安全性が認められました。また今回データはお示ししていませんが、ザナビビルは肺炎などの合併症の発症を優位に抑制しました。また臨床においては耐性ウイルスは特殊な投与方法で一株報告されている以外は一株も認められていません。ハイリスク患者においても有効性および安全性が認められています。また1日1回 10mg 吸入することにより、その吸入している期間、インフルエンザに対する発症予防効果も認められています。以上の結果をもとに各国の規制当局より抗インフルエンザウイルス剤として認可を受け、現在50カ国以上で販売されています。またオーストラリアやスイス等では治療薬のみではなく予防薬としても発売されています。昨年日本でも発売され、臨床の先生方からも高い評価を出ています。以上です。本発表のご機会を与えていただきました松浦先生に感謝いたします。以上です。
リード化合物というのがよく分かりませんけど、最初にあったダナ、はい、これが、選択性がないということと、あと最初これ胆の場は早いとおっしゃったんでしたっけ。あ、腎臓での
腎臓から、
それで開発されたこのダナミビルで非常に選択性は目覚ましく向上したと。でそのターンオーバーの方はいかがだったんでしょうか。
結局それは改善はされなかったと。まず経口から、飲むとほとんど吸収されないし、静脈注射でしても打っても比較的早く、腎臓からも排泄されてしまいました。
それでも十分に効いたと。
あとは吸入剤というそういう剤系が非常に大きな役割を果たしていると。
耐性のお話なんですけれども、はい、まず特殊な投与法で一株耐性がというふうにおっしゃったんですけど、はい、これ具体的にはどんなような特
殊な、それはですね、18ヶ月の、女のお子さんが骨髄移植をしました後に B 型のインフルエンザに感染されたと。で5日間リバビリンを投与したけども非常に悪くなったので、ザナビビルをネブライザーを使って2週間投与し続けた。1日3回2週間投与した結果、不幸にも、その子さん死に亡くなられてしまったんですけども、耐性ウイルスが最後に出てきたと。ただその耐性ウイルスはペレットで感染実験をすると病原性は非常に低くなる。
耐性株のその、どんなようなところがどういうふうに変異してあったのかというのは 本当は情報は、
それも解析されてまして、NA と2箇所と HA ですね、ヘマグルチニにも1箇所、変異があります。でちょっと場所も特定されてるんですけど、今ちょっと詳しいあれは忘れてしまったんですけども、それで1箇所ずつ変異がありました。
ありがとうございました。この薬を処理したときに、そのウイルス そのライフサイクルの中では、はい、このどこがこうきれいにこう止まるということは分かってないんでしょうか。
一番最後に感染細胞からウイルスがリリースされるところが止まってしまいますので、細胞の表面にウイルスがいっぱいくっついたりですね、ウイルス同士が凝集しちゃってるような電気の写真も撮られています。
はい、だから侵入のところにはあんまり影響はない。
侵入のところは全く
ということは、そのアマンタジンなんかと併用ということも効果的にはなるんでしょうか。
原理的には、効果的にはなるかと思うんですけども、通常はほとんどその必要ないぐらいではないかとは、
でアマンタジンよりも、100倍ぐらい効果的というふうに言われたんですかね。
動物実験などでは、100倍ぐらい、
量的に考えてということですか。
そうです。
投与量
です。
でアマンタジンなんかはパーキンソンの薬にも使われてますけど、はい、あちらの方はいろんなまた別の作用があるんでしょうけど、はい、これはそういう別の作用ということは今まで全然言われてないんですか。
ザナビルですか。
そうですね、
は特にそういう報告は
直接のウイルス
インフルエンザウイルスのみで、最近パラインフルエンザにもちょっと効くんじゃないかというような報告が、ジャーナルというフィロロジーに出てるようです。
ちょっと聞き漏らしたと思うんですけど、一番最初のダナがこのインフルエンザと接点になった一番最初のきっかけって何だったんですか。
それはちょっと
分からないですか。他に時間的にはまだ多少残ってるんですけど、ちょっと早めに終わっていただきましたが、非常にこれから期待される薬ということで、もう一度、はい、
ちょっとしつこいかもしれませんけれども、耐性の点で、
はい、
インビトロで、
はい、
耐性を誘導っていうようなことはされてるんでしょうか。
それはたくさん出て報告されてます。
されてる、
はい、
で大体 NA に、
それは NA の大体多いのは、いくつかあるんですけども、119番もやっぱりグルタミン酸が違うアミノ酸に変化するようなものがたくさん出ているようです。で
そういうのは、はい、そういうのはフェレットに打つと病原性は下がってくる。
そうですね、全てが検討されているかどうかちょっと分からないんですけども、基本B 型の人から得られるのは病原性は下がる。
最後に今日本の現状はこれ、はい、どんどんこれ使用量が増えていってるんでしょうか。
ですね、いや昨年の冬に初めて発売されまして、昨年は、幸いのことにインフルエンザそんなに流行りませんでしたので、使用量は、特にはそれほどは会社が期待したのは使っていくわけです。
香港で出たようなああいう、
はい、
新型ウイルスでも同じように効くはずです。
はいはい、
でどういう使い方が理想的になるんですかね。そのワクチンと、
はい、
アマンタジンとこれということになるんでしょうけど、
基本的にはやはりワクチンが基本で、できるだけ多くの方にワクチン接種をしていただくと。ただワクチンの場合、予防効果、70% ぐらいと言われておりますので、ワクチンを打っても発症した方にはできればこちらも使っていただきたいと。ただ新型などの場合はワクチンが間に合わない場合はもう全然ワクチン役に立ちませんので、そういう時は早めにこういうものを使っていただ
く、はい、そのワクチンメーカーとして石川さんご意見なんかないもう終わったと思ってしかも分からないですけど、じゃあどうもありがとうございました。